ちは。
ジャムパロディ。
みなさんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2025年12月7日の日曜日、気温は7度でございます。そしてついにジャムキッチンの年賀状公開いたしましたよ。はい、どこに公開かと言いますと、ジャムキッチンの秘密のダウンロードサイトというものがございます。そこに年賀状をしっかりと公開させていただきましたからね。もちろんご自身で印刷する分には無料でございます。ですから年賀状を出そうという方はぜひジャムキッチンの年賀状お使いくださいませませ。じゃあいいっすよ、その秘密のダウンロードサイトってどこにあるんだよというところでございますよね。それを申し上げますと、そのダウンロードサイトはジャムキッチンの公式ホームページ、そこを訪れていただきまして、そのお尻の部分にスラッシュ、そして DL、そしてスラッシュというのを小文字でですね入れてください。スラッシュ DL、 ABCD の D です。はい、そして L ですの、そしてスラッシュ、そしてリターンを押すとダウンロードサイトが拝見できちゃうというところでございまして、なんか自分自身に拝見できちゃうって言い方がおかしいですよね。はい、ご覧になっていただけちゃうというところでございますので、ぜひともそこに、はい、飛んでみてくださいませというところを言わせていただきたいのではございました。はい、というところというところでございまして、ぜひとも年賀状お使いくださいませね。よろしくお願いいたしましたよ。というところでございまして、ではではでございますよ。はい、じゃあ本筋に戻しましょう。はい、このアニメーションはと申しますと、皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマは小学生の時の思い出、冒頭に申し上げましたね。それが今週のテーマでございました。ですから小学生の時の思い出、どしどしお寄せくださいませませというところでございまして、そしてこの宛先ですが、この動画の概要欄の一番上にリンクが貼っております。そのリンクをポチッと押していただけると、あっという間に投稿フォームに届きますので、はい、その投稿フォームからふるってご応募くださいますと嬉しいのでございました。ご応募って言い方がおかしいですかね。はい、それちょっと思いました。なんて言うんですか、ご投稿だ、ご投稿をお願いしたいのではございましたといったところでございまして、お便りどしどしお待ちしちゃいます。じゃあテーマの移り変わりということもあって、今日お便り来てないんじゃないのって思われるかもしれませんが、お便りいただいておりますよ。お便り、おたわら、おありくいといったところでございまして、しっかりお便りいただけております。そのお方様はペンネームほつねちゃんさんからは、小学生の時の思い出、まさにぴったんこでいただきました。今リアクション間違えました。はい、リアクション完全に間違えました。こちらでしたでございます。はい、時々リアクションは間違えます。でも本当に小学生の時の思い出というところでぴったんこいただきまして、誠に誠にありがとうございます。もう楽しみしかございませんよね。だってコツメちゃんさんの小学生の時が分かっちゃうのでございますよ。そんな感じがすると、はい、僕としてはワクワクが止まらないのでございました。そしてもう一方いらっしゃいます。そのお方様はペンネームゆたてふさんでございます。はい、なんとまたまたスマホで事件が起きたというところをおっしゃってますよ。一体今度はどうしちゃったんです。はい、 スマホ事件と言ったら、ベタテクさんはもういろいろなことをちょっとあのもったいないことしちゃってるなっていうところが続いてましたよね。それはあの過去の放送をご覧になってみてくださいというところでございまして、じゃあ新たに何が起こっちゃったのかっていうところ、やっぱり興味津々になりますからといったところで、やっぱり盛りだくさんなお便りなのでございました。そしてお便りコーナーに早速行きたいところではございますが、まずは各種 SNS にいただけましたご投稿様に、はい、改めて感謝を申し上げたいのでございます。そのお方様はユータテフさんです。ユータテフさん、やっぱりイラストありがとうございますですから、というところでございまして、ユタテフさんからはイラストをまたまた描いてくださいました。昨日のお一言コーナーのお一言をイラスト化してくださるというのが、もういつもいつも描いてくださるのでございますよ。それがもう本当にとっても可愛くて、そして時間をかけてくださってるというところを、僕は思って感動しかありませんからね。だってイラスト一つ描くって言ったら結構なことでございますよ。はい、それを僕は毎日毎日されるっていうことがどれだけ大変かというところを言わせていただきますよ。はい、といったところでございまして、しかも昨日のお一言ってめちゃめちゃ難しいのでございますよ。あれをどうやってお一言イラストにするのみたいなところで、そういう方法ですかっていうところをいただけておりましたよ。まあ難しいですよね。はい、すっごい難しいと思います。でもチャレンジされてくださってるっていうことに、僕はやっぱり感動しかないのでございました。といったところでございまして、改めましてユタテフさん、イラスト本当にいつもいつもありがとうございます、という感謝にあふれるのではございました。はい、そしてまだまだいらっしゃいます。そのお方様はコツメちゃんさんです。コツメちゃんさん、やっぱりいろいろなご投稿ありがとうございますですから、というところでございまして、コツメちゃんさんからいただきましたのは、はい、やっぱりあれがハプニング起きてるよねっていう YouTube へ のメッセージいただきました。はい、YouTube へのメッサージって言っちゃいました。メッサージ、何か、はい、ロボットの名前みたいになっちゃいました。違います、メッセージです。メッセージというところでございますので、僕としては、はい、そういうことになってるんですかというところを改めて知れましたから、これはもう僕としてはやっぱりショックです。はい、これどうにかならないのかなっていうところをすっごく感じてます。どうにかなりませんか、何かをどうしたらいいんですかというところで、僕は思い悩むのでございました。そしてさらにはでございますよ、本当に各種話題に触れてくださってます。それについても本当にありがとうございますですから、というところを熱く感謝したいのでございました。 X でポストしてくださってますので、そのどういったポストをしてくださってるか、改めてジャムキッチンの X でリポストさせていただきます。ですから皆様ご覧になってくださいというところでございます。さらにはなんと簡単レシピまで公開中でございますよ。盛りだくさんすぎます。はい、明らかに盛りだくさんすぎます。それを僕は言わせていただきたいのではございますよ。ですから本当に必見、はい、X のご投稿、 YouTube へのご投稿、どちらも必見と言わせていただきます。改めましてコツメちゃんさん、必見なメッセージありがとうございますと言わせていただきまして、やっぱり感謝があふれるのでございました。そしてでございます、まだいらっしゃいます。そのお方様はキサさんです。 キサさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますですから。というところでございまして、キサさんからいただきましたのは、やっぱり昨日のお一言が正解だったか不正解だったか、それを教えていただきました。というところで、果たしてどうなんでしょうね。はい、キサさんのことを、はい、ちゃんとメッセージご覧になってくださってる方は、キサさんがどれぐらいの正解率かはお分かりですよね。となりますと、はい、今回はというところでございます。そして、そうなんです、コツメちゃんさんと同じくあるハプニングに触れてくださっておりますよ。それによって僕はやっぱり、そうなんですか、やっぱりなんですかってなっているのでございました。もう僕の中では本当にショックなんです。改めてやっぱりそれがショックであることを言わせていただきます。といったところでございまして、改めまして、キサさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。とやっぱり感謝にあふれるのでございました。そしてまだまだいらっしゃいます。そのお方様はパンタくんさんです。パンタくんさん X へのコメントありがとうございますですから。実は僕昨日お名前を間違えて言っちゃったのでございますよね。はい、そうなんです、パンタくんさんからいただきましたっていう風に言っちゃいましたが、本当は違うんですよ。それは、はい、パンクタンさんでございました。パンクタンさんでございましたというところでございまして、僕は名前を間違えちゃって本当にごめんなさいというところを改めて謝らせていただきたいのではございました。はい、パンクタンさんありがとうございます。はい、僕収録直後に気がつきました。はい、収録直後、もう完全に僕読み、もうこのお名前だって思い込んじゃって読んじゃってましたから、はい、もう間違いに気づきませんでしたというところでございまして、改めましてパンクタンさん、もうミスしちゃって申し訳がございませんというところを言わせていただきたいのではございました。はい、パンタくんさんありがとうございますといったところでございまして、そしてまだいらっしゃいます。そのお方様は大輔さんです。大輔さん、やっぱりいろいろとありがとうございますですから。いろいろとっていうところがそうなんでございますよね。はい、もちろんダイエット日記、そしてご宣伝をくださいました。ただなんだか大輔さんの中で何かが起こっていらっしゃるなというような X でのご投稿なのでございます。ですから僕としては一体何があったんだろうというところでものすごく考えてしまうのではございましたといったところでございますから、大輔さんのその X へのご投稿、改めてリポストさせていただきますので、ぜひともご覧になってみてくださいませ。と言ってもご覧になってもその内容がわからないというところがあると思いますよ。一体じゃあどういうことなのか、改めて皆様ご覧になってみてくださいというところでございまして、僕は、はい、そういうところを考えてしまうのではございましたといったところで、改めまして大輔さん、ご投稿になんとか心配募りますということを言わせていただきたいのではございましたといったところでございまして、各種の SNS にくださいまして、皆様本当にありがとうございますというところを改めて僕は言わせていただくのでございました。ではでは、お便りコーナーに行きましょうか。はい、そうでございます。いただけておりますので楽しく行かせていただきたいと思います。若干なんだか噛みがちだよねって思われてもこれは仕方がございません。はい、噛まないわけがないというところでございましてね、さすがにそうでございますよ。毎日エブリデイ放送していたら噛むことは稀にある、いやいや稀どころか結構多いよ ていう、そういうことは言わないでください。というところで、僕は、はい、もうガンガンに噛んでいっても気にしないようにいたしますからね。はい、ではではいきますよ。はい、まずはじゃじゃん、ペンネーム、ほつめちゃんさんよりいただけました。ほつめちゃんさん、またまたお便りありがとうね。というところでございまして、ほつめちゃんさんからいただきました内容読ませていただきます。じゃじゃん、リス君、皆さんこんにちは。はあ、ほつめちゃんさんこんにちは。今日も今日で、ありがとうございます。しかもテーマを見抜いてくださった、そのなんて言うんですか、眼力というか、はい、予測力すごいと僕は思いますよ。というところで、どういったことか読ませていただきます。それはと申しますと、現時点で今週のテーマがどれになるかわからなかったので、アンケート内にあった小学生の頃の思い出についてお話しします。私は小学生の頃は関東に住んでいました。そして山あいで育ったため、今と違いただの野生児でした。虫取り網と虫かごを常に常備し、木に登り、高いブロック塀から飛び降り、自転車で階段を駆け降りて吹っ飛び、用水路のトンネルみたいなところはとりあえず潜り、ドブに足がはまっては泣き、クワガタを捕まえたり、トンボに噛まれては泣き、野生のウズラやキジを追い回したり、カニやオタマジャクシを捕まえたり、雑草で色水を作ったり、ヘビイチゴを食べたり、沢で滑って足を切っては泣きを毎日繰り返していました。大人になった今は虫も大の苦手だし、多分一つもできません。リス君や皆さんは、子供の頃は大丈夫だったけど大人になってから苦手になってしまったことはありますか？とのとのこと、いただけませたー。なんとも今からはちょっと想像がつかない、はい、そういうことでございますよね。なんて言いますかね、僕のイメージとしては、はい、その神秘性がとってもありますので、はい、やっぱり落ち着いた、そういうイメージを持っていらっしゃるところはありました。落ち着いた感じというところがありまして、というところでございますので、改めて振り返らせていただきますと、まずは現時点で今週のテーマがどれになるかわからなかったので、アンケート内にあった小学生の頃の思い出についてお話しします。というところで、まさしくビンゴでございました。はい、ビンゴさすが、というところで、多分これが来るんじゃないのっていうところ、予想くださいましたよねと僕は睨んでおります。はい、ですので、はい、見事にご正解されたというところでございますから、すごいなっていうのを感じるのではございました。じゃあその小学生の頃の思い出読ませていただきます。はい、私は小学生の頃は関東に住んでいました。というところで、はい、ほつめちゃんさんは小学生の頃は関東、そしてこれは放送でも公開されていらっしゃいますから、はい、気候の X のスペース、こちらの放送ではその在住がどこであるかを公開されていらっしゃいます。ですから言っちゃっていいんですかね。いやいや、だったら X のスペースを聞いてよっていうところでございますよね。はい、ぜひとも聞こうをご覧になってみてくださいませ。というところを僕は高らかに言わせていただきます。はい、現在は違う場所に住まわれているというところを公開されているといったところでございましょうかね。はい、そしてでございますよ。はい、そして山あいで育ったため、今と違いただの野生児でした。虫取り網と虫かごを常に常備し、木に登り、高いブロック塀から飛び降り、自転車で階段を駆け降りて吹っ飛び、用水路のトンネル みたいなところはとりあえず潜り、ドブに足がはまっては泣き、クワガタを捕まえたり、トンボに噛まれては泣き、野生のウズラやキジを追い回したり、カニやオタマジャクシニを捕まえたり、雑草で色水を作ったり、ヘビイチボを食べたり、沢で滑って足を切っては泣きを毎日繰り返していました。というところでめちゃめちゃわんぱくさんでした。はい、キジっていらっしゃいます？野生のキジ？キジですか？キジか、キジってどんなのでしたっけ？ちっちゃかったですか？キジ、そこら辺がちょっとそうですね。そしてトンボに噛まれてというところでございまして、トンボって噛みましたっけ？もうそこら辺まで僕は分からなくなっちゃいましたよ。もうトンボが噛むって聞いたら、はい、怖くなりますよね。トンボでも、はい、それは思います。でも確かにトンボって昆虫を食べますよね。ですよね。つまり肉食系っていうことでございますよね。じゃあ牙みたいなものがあるかなっていうところを感じたのではございました。なるほどなるほど。そしてもう本当に野生児でしたというところでございますが、まさにお読みした通り、はい、元気いっぱいでとってもとっても健康的に、はい、過ごされていらっしゃって、多分、はい、男の子と喧嘩とかもいっぱいいっぱいしたんじゃないかなっていうところも考えられますよね。そういうところでございますから、あー、自由奔放で、逆にそういう風にして暮らせるっていうことが、はい、とってもとっても、はい、健康的で幸せであった、はい、幸せな生活であったのじゃないかなというところを思いますよね。はい、まあまあ、そうでございますよ。もしかして、そうなんでございます。じゃあじゃあでございますよ。はい、じゃあじゃあでございます。今からと比べたらというところでございまして、はい、その先を読み進ませてはいただきます。それはと申しますと、大人になった今は虫も大の苦手だし、多分一つもできませんということになっておりますよ。なるほどなるほどでございます。もうでもでもでございますよね。はい、でもでもで、はい、そしてさらにでございます。はい、そしてリス君や皆さんは子供の頃は大丈夫だったけど、大人になってから苦手になってしまったことはありますか？と続けられたことによって、僕は改めて言わせていただきます。僕も全く同じでございますから。はい、そうなのでございます。昔は虫さん大好きでした。虫さんを捕まえて、やっぱりカゴに入れて、そしてお家に持ち帰ったりしておりましたが、今は虫が大の苦手でございますからね。というところでございまして、めちゃめちゃ苦手なんですよ虫。はい、もう僕、虫がお家に入ってこようものならば、はい、もう引っ越すっていうぐらいになるのでございますよ。はい、それぐらい虫が大の苦手でございます。ダンゴロムシとか虫かしは可愛かったですよね。今はあんなに足がいっぱいある虫さんをどうしてあんなに可愛がっていたのか全然わかりません。どうでございますか、ダンゴロムシ。ダンゴロムシって言ったら、やっぱり昔はめちゃめちゃ可愛かったんですよ。はい、昔はめちゃめちゃ可愛かったです。でも、なんでこんなに怖いものを可愛かったのかなっていうふうに今は信じられません。そしてさらに言ったら、あ、でも今大丈夫なのはイエグモちゃんでございますかね。イエグモちゃんに関してはしっかり、はい、しっかりというか、イエグモちゃんに限っては全然大丈夫なのでございますよ。はい、全然大丈夫というところでございまして、なんで大丈夫なのかが不思議なぐらいなのでございます。一体なんで大丈夫なんだろうというところを僕は不思議に思います。クモって言ったら、イエグモちゃん以外は苦手ですよ。足が長いクモと、もしくはというか、はい、 もっと言えば大きい雲とか絶対ダメです。特にあのお尻が黄色い雲、これはめちゃめちゃ怖いですよ。だってあれ刺しますもんね。はい、あれは昔から苦手です。昔から怖い。はい、毒持ってますよね、毒雲。はい、毒といってもまあ刺されてもそれは痛いぐらいで大したことはないかもしれませんが、でもあれは本当に嫌でしたね。お尻の黄色い雲というところでございまして、よく言いましたよね。はい、というところでございますから、僕もクワガタクマ捕まえたり、そしてオタマジャクシ、さらにはヤゴとヤゴを捕まえたりもしてました。カエルの卵を引きずり出したりとか、そういうこともしてました。それが今は全くできなくなっておりますよ。はい、まあこれは一体なんででしょうね。不思議ですよ。なんで昔は大丈夫だったのに今はダメになっちゃうんです。その心理的なものって一体何かを僕に教えてください。まあ一つの仮説を立てさせていただきますと、はい、僕としては多分いろんな知識がついてきたから、それによって危険な面をよりよく覚えるようになったからというところではございませんか。例えば昆虫なんかはバイ菌があったりするというところを考えると、あんまり触ってるとこれバイ菌がバイ菌によって、はい、なんか体が体調崩しそうだなっていうような知識がついているとかとか、そういうことありますよね。バイ菌がありそう、これ結構強くありません？そしてなぜ怖く見えるかといったら、やっぱりそうですよね、噛まれる可能性、そしてやっぱりそうですよ、やっぱり病気になる可能性、先ほども言いました通りでございますかね。それにそういう知識がよりよくより多く、はい、入ったことによってやっぱり触れなくなっちゃったんじゃないかなっていうところは思います。ですから知識の量が増えちゃったっていうところじゃないでしょうかね、というところが思います。はい、そうやっていろんな冒険をして、そして徐々に徐々に覚えて、だんだんだんだん危険から離れていく、それが成長していく心なのではないかなっていうところを感じるのではございました。成長したのでございますよ、成長した。はい、細かいことはやっぱり大人も教えてくださいませんからね。ですから、ああそれは危ないよとか言われたら、ああそれ危ないんだっていうふうに分かるわけでございますから。はい、そしてやっぱり、はい、カニとかに挟まれたら痛い思いをして、ああこれは危ないって分かるわけでございますから。はい、というところでございまして、トンボも噛まれたというところでございますよね。はい、ですから僕としてはやっぱり経験を積み、知識を重ねるというところで、それでダメになっていくんじゃないかなというところを感じるのではございました。あとは何でしょうね、子供の頃は大丈夫だったけれど今は苦手っていうところですよね。はい、あとはというと逆がありますよね。逆は、はい、お野菜とか僕大嫌いでしたけれども、今はむしろお野菜を食べたいっていうところもありますけれどもね。はい、大人になって大丈夫になるっていうパターンもあります。はい、逆にそうなんですよね。ですから大人になってはい、苦手になったでございますよね。大人になって苦手になったこと、これ何か皆様ございますか。はい、大大大大大募集させていただきますといったところでございまして、僕としては虫以外に思い浮かびませんよね。虫以外、あとはなんだろうな、なかなかパッとは思い浮かびません。はい、そうなのでございます。ですから僕としてはこのパッとなんか思い浮かばないのがちょっと嫌というところで、思い浮かんで僕というところを言わせていただきたいのではございました。何かしらあるはずですよ。 昔は大丈夫だったのに今はダメっていう、はい、食べ物でありそうですよね。昔は大丈夫だったけども今はダメ、今はダメ。食べ物はやっぱり全部逆だな。食べ物は全部逆、虫はもう、はい、コツメちゃんさんの通りでございますし、はい、ですからですから、はい、そうですね。あとはあとはあとは、はい、やっぱりそうですね、遊び心ですね。遊び心、はい、今全くないんですけど、本当になくなっちゃったんですけど、まあまあ苦手っていうことじゃないですもんね。なくなっちゃったってだけで、はい、それが僕の中ではだいぶなくなっちゃったので、やっぱりそのやんちゃに遊ぶっていうところ、はい、そういうことがなくなっちゃったっていうところは悲しいですよね。はい、ですから昔のように思いっきり遊びまくるっていうことをしたいなって思いましたから、そういうような時代に戻りたいですよ、それを思いました。というところでございまして、じゃあじゃあ皆様からも募集させていただきますからね。はい、僕は思い浮かびませんでした。ですので皆様からもお願いいたします。というところで、はい、改めましてコツメちゃんさん、なんだか僕、はい、思い浮かばなくてごめんなさいでございますから、というところを感じるのではございました。はい、虫っていう同じばっかりで、はい、やっぱり虫につきますよ。虫に関してはもう本当に大嫌いですからね、はっきり申しまして、はい、 G のやつが出たならばもう大パニックです。 G は本当に大嫌い。あ、この話題には前にもなりましたよね。そうなんですよ、コツメちゃんさん方面さんには、はい、 G がいないっていう噂を聞いたのではございますが、改めてキサさんから聞いたのでございますよ。確かそうですよね、キサさんが教えてくださったんですよね。 G が出ないことはないよっていうところは、そうなんです、そうなんです。ただしキサさん自身は見たことがないよというところでございます。はい、そうなんです。ですからじゃあコツメちゃんさんはどうです、 G に関、あ、そうですよね、だって関東に住んでらしたんですもんね。 G を見たことないっていうことはありませんもんね。あ、でもその方面でというところで、その方面で見たことはないねっていうところがあるかもしれませんよね。というところでございますので、やっぱり G に関してはとっても本当に嫌だ、はい、出にくいそっちの方面様がとっても羨ましいというところを僕は言わせていただくのでございました。といったところでございまして、おつめちゃんさんからの便りでございました。それではもう一方行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、ゆたてふさんよりいただけました。ゆたてふさん、お便りやっぱりありがとうね。またまたゆたてふさんくださいました。じゃあじゃあもう気になっていらっしゃいますよね。その気になる内容、早速読ませていただきます。じゃじゃん、リス君、どんぐりスナーの皆様、こんにちは、こんばんは。はあ、ゆたてふさん、こんにちは、こんばんは。そして僕は今ひゃっくりがまた出てきました。はい、というところでございまして、ひゃっくりが出るのはもう仕方がないというところでまた止まりました。よかった、止まって。というところでございまして、はい、読ませていただきます。こんにちは、こんばんは、いただけました。そしてでございます。実はスマホ関係のことでまたしてもやらかしてもうたことがあるので報告しようと思ってお便りしました。スマホがテーマの時にアンドロイドやのにカード入れるところがなかった話をさせてもろたやないですか。あれから私なりに考えて、スマホで使える USB メモリを買えば全て解決できるやんと思って USB メモリを買ったのです。今回はちゃんと Android にも対応してるのかチェックも抜かりなくしてね。商品が到着してこれでストレージを気にすることなく使えるわと思ってたんよ。 早速試しに使ってみようとしたら、スマホの充電するところに挿すのと USB メモリが合体できんかってん。ガーン。かっこ、こんな説明で分かってもらえるんやろか。かっこ閉じ。どこをどの向きで合体させるのか画像を拡大してみたりもしたけど無理やったんよ。とほほ。返品しようと思ったんやけどめんどくさいから iPhone ユーザーの娘ちゃんにあげようと思います。アンポンタンな私のスマホやらかし事件はこれで最後にしときます。ポリポリ。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。ドロンパ。というところでいただけませた。はい、もう僕としてはえでございますよ。僕としてはえなんでって、じゃあそのなんでって思ったのを改めてご説明いたしますね。それはというと振り返らせていただきます。はい、まずは実はスマホ関係のことでまたしてもやらかしてもうたことがあるので報告しようと思ってお便りしました。ということでいただけました内容が、スマホがテーマの時に Android やのにカード入れるところがなかった話をさせてもろたやないですか。あれから私なりに考えて、スマホで使える USB メモリを買えば全て解決できるやんと思って USB メモリを買ったのです。またしても買ったのでございますよね。ちゃんと SD カードは、はい、別用途見つかったのでございますか。別用途、返品はせず別用途で、はい、ちゃんとそこも気になりますけれども、そしてまたしても買われた。でも僕これ、はい、僕としては正解だと思いました。それを言わせていただきます。はい、それ正解ですよ。 USB メモリ、あ、その手があったねっていうところ、僕もはい、めちゃめちゃ思いましたからね。というところでございまして、はいはいはいはい、いいじゃないですか USB メモリということを僕は思いました。じゃあでございますよ。じゃあで、はい、そして今回はちゃんと Android にも対応してるかのチェックも抜かりなくしてね、というところでございまして、バッチリですよ、完璧です。はい、ユタテクさん、それは完璧だと言わせていただきます。というところで、はい、ユタテクさんはもうバッチリ抜かりなく、はい、されていらっしゃること、僕も、はい、言わせていただきます。それは大正解です、ということ。そしてでございます。そして商品が到着して、これでストレージを気にすることなく使えるわーと思ってたんよ。はい、まさしくその通り。これで動画バリバリ撮れますよねー、というところを僕も思いますね。はい、僕も思います。はい、まさしく正解、その通り、というところでございます。そしてはい、早速試しに使ってみようとしたら、スマホの充電するところに挿すのとUSB メモリが合体できんかってん。ガーン。かっこ、こんな説明で分かってもらえるんやろか。かっこ閉じ。というところで、え、なんで、というところでございますからね。だって、はい、USB はまあ、Android でしたならば、今も新しい iPhone ですと、はい、USB Type-C ですよね。はい、なんだ、結構リス知ってるんだねって思われました。はい、Type-C、 Type-C で合ってます？間違ってたらすみませんね。でもそうですよね。ですから Android でハマるはずですよ、どう考えたって。というところでございまして、はい、なぜハマらないかということは、それが僕が考えるところ。はい、そしてもうちょっとじゃあ読み進めさせていただきましょうか。はい、じゃあでございますよ。はい、どこをどの向きで合体させるのか画像を拡大してみたりもしたけど無理やったんよ。とほほ。 というところで、なんででしょうかねというところを僕は思いました。つまりこれはギャラッホニャシーさん、ギャラホニャシーさんが充電するためのケーブルをタイプ C にしてなかったというところでございますよね。そこですよね。充電する差し込み口、これ一般的には普通もう今の時代タイプ C ですよ。それなのになんでそれ変えちゃってるんですっていうところが僕の疑問に残ります。それともちゃんとタイプ C 選ばれました？はい、Android 対応としてもちょっと前の Android だと、はい、タイプ C じゃないっていう可能性もありますからね。タイプ C にしていらっしゃるか、それともタイプ C じゃないか、そこをご確認くださいませ。はい、ちゃんとタイプ C でした？もしもタイプ C なのにはまらなかったとしたならば、それはギャラホニャ C さんがあえて充電をちょっと変えていらっしゃる、はい、互換性をなくしてらっしゃるというところで、なんてそういうことをするのというところを僕は熱く言わせていただきたいのでございます。はい、高い、内蔵ストレージ、これに選択させるためにわざとそうやって充電する場所、それを端子を変えたんじゃないのっていうところを僕は疑っちゃいますからねというところを思うのではございます。どうでございます？ちゃんとそこチェックしてみてくださいね。はい、タイプ C であるか否かというところでございまして、またのご報告お待ちしております。タイプ C かどうかをというところでございまして、僕はさらに知りたくなっちゃったのでございました。そしてでございますよ。はい、そして返品しようと思ったんやけど、めんどくさいから iPhone ユーザーの娘ちゃんにあげようと思いますというところでございまして、ほらほら、めんどくさいからって SD カードも本当にちゃんと別用途で使ってらっしゃるんですか？それを僕は怪しんでますよ。はい、なんとなくそのまままあいいやってされてませんかというところを僕はなんとなく疑ってます。はい、別用途にしてないんじゃないかなってというところでございまして、僕としては、はい、SD カードの行方、そしてタイプ C であるかっていうところ改めてお伺いさせていただきますというところ。そうなんですよ、SD カードの話っていうの、今回が初めてご覧になった方に簡単にご説明しますと、はい、今のギャラホニャ C の、はい、Android さんの携帯、これが、はい、なんと、はい、その SD カード非対応だったのでございます。はい、非対応、つまり iPhone ニャンさんと同じようになっている状況なのでございますよね。もう SD カード廃止の方向で動いている感じでございますね。それがやっぱり廃止しちゃうのってちょっとストレージ、やっぱり高いの買わせようとしてるんじゃないのっていうところを僕は疑っちゃうのでございますよというところでございますので、これそうですよね、 SD カードせっかく安くなってきたのに、はい、せっかく安くなってきてるのにそれが使えないっていうのはとんでもないことだよって言わせていただきますよ。はい、僕としては、はい、それを高らかに言わせていただきたいのでございました。 SD カードめちゃめちゃ安くなりましたよね。昔本当に1テラとか2テラとかそれぐらい言ってたら何万円でしたよ。でも今1テラとか普通ですよね、多分ですよね。違いました？そうでもないです。まだ1テラ高いですというところでございまして、はい、そしてそんだけの、はい、それだけの容量になるっていうところがすごいな、技術の発展ってっていう風に思うのではございましたといったところでございまして、はい、またまたまたまた、はい、やらかしてしまいましたというところでございまして、はい、引き続き読ませていただきますと、アンポンタンな私のスマホやらかし事件はこれで最後にしときます、ポリポリって最後になっちゃってますけれども、僕の中では疑問が残っておりますから ういうところを言わせていただきたいのではございます。はい、タイプ C、 そして SD カードはちゃんと使っていらっしゃる。はい、SD カードを米びつの中に入れると米が長持ちしますよっていう嘘を言わせていただきました。はい、皆様 SD カード他の用途何あります？何か他の用途でこういう風に使えばということありましたら教えてください。はい、そして USB メモリも、はい、ぜひともぜひとも教えてください。他の用途で、あ、パソコンで使えるじゃないですか。パソコンで、はい、あのタイプ C じゃないんです、パソコンの差し込み口も、というところを僕は疑問に思いましたよ。はい、といったところでございまして、やっぱりタイプ C かどうかはちょっと教えてくださいね。はい、そしてでございます。はい、そしてそれではリス君、どんぐリスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ、ドロンパというところで願ってくださいましたよ。はい、ハッピーな一日を今回も願ってくださいました。皆様ハッピーに過ごしましょうね、というところで僕もハッピーに過ごせる一日だと思いました、というところでございまして、改めましてゆたてふさん、楽しいお便りありがとうございます、という、はい、やらかし騒動ではございます。でも僕はゆたてふさんの完全なる味方ですよ。はい、それはゆたてふさんが合ってます。はい、それを改めて言わせていただきます。その発想、僕の中でそれが浮かばなかったことがむしろ悔しいぐらいですからね。はい、あ、なんで浮かばなかったんだろう、それをおすすめすればよかったっていうぐらいでございますから。ですから間違いじゃない、問題なのはギャラホニャシーさん、というところを言わせていただきますよ、といったところでございまして、僕はまたまた思ったのではございました、といったところでございますので、改めてやっぱりお便りいただけたことが嬉しいのではございました。それではお次のコーナーに行きましょうか。行かせていただきます、行きます。僕の昨日の夕飯は、なんだったかな、あれです、あれです、はい、なんかもちっとした雑穀米に、はい、お豆腐を合わせた上に天才糖をぶちかけたものでございます。それというのもこちら、はい、そうです、これです、これです、これです、これです、これです、これです、これです。それがどういったことかと言いますと、これはですね、はい、お豆腐の上になんともちっとした、もちっと食感の、はい、なんていうんですか、16なんとか米とかそういうのですかね、ちょっとはっきりと僕名前は忘れてしまったんですけども、はい、そうなんです、そのもちっと食感のとってもとってもヘルシーでいて、そして栄養価のあるそういうものを乗せたんです。はい、でもそれって実は美味しいんですけど、味わいとしてはちょっと薄いんですよね。はい、ですので僕天才糖をそこにかけたらどうかなっていう風にして食べたところ、めちゃめちゃ美味しく食べることできました。天才糖、これ本当に万能だなって思いましたね。はい、このもちっと食感の多分お塩をかけるとすっごい美味しいんだと思いますよ。お塩をかけたらなんか本当にそのもちっとさがもち米みたいな感じなのでございますよね。はい、そのもちっと感の中で、はい、その味わいもその雑穀米というようなことでございまして、それをその味わいを生かしながらも甘くなる、それが天才糖でございまして、すっごい美味しく食べることができました、というところでございまして、はい、お豆腐も美味しく食べ、そしてその雑穀米、五穀米でしたかね、名前がちょっとはっきりわからなくなっちゃいまして、はい、僕の中で混乱しちゃいまして、というところでございまして、とってもとっても美味しく食べることができました。これは、はい、かけるのありだな、 っていうところ言わせていただきますよといったところでございまして、はい、美味しく食べることのできたお夕飯でございました。そしてそしてでございます、ラストいきましょうか。お一言お便りコーナーに行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただけました。サンピアさん、お便りまたまたありがとうね。というところでサンピアさんからいただけましたお便り、どういったものか早速拝見いたします。じゃじゃん、これはめちゃめちゃ難しいですよ。はい、これはめちゃめちゃ難しい。これどうやってご説明しましょうか。まず、はい、そうですね、会社勤めをされていらっしゃる方が自動的に税金を引かれたりしますよね。はい、自動的に税金を引かれたり、それをそれがプラスだかマイナスだか、はい、多かったり少なかったりするじゃございませんか。それに対してそれを、はい、それを、そうなんです、それをプラスだったかマイナスだったかちゃんとチェックする、それはそれのことを何て言いますか。チェックすることを、はい、チェックするシステムを、それをそのシステムをあれって言いますよね。漢字で4文字、漢字で4文字です。漢字で4文字、はい、これ難しいな。そうですね、冒頭だけご説明しますと、この冒頭はまず、はい、そうです、この今の時期のあたり、今の時期のあたり、はい、もうそうだね、もう今の時期のあたりっていうのは、はい、今の時期のあたりっていうのも、これもどういう風に、はい、あ、そうですね、例えば、はい、ほにゃほにゃジャンボ宝くじっていうのとかありますよね。ほにゃほにゃジャンボというのありますよね。あとは、はい、あとはそうですね、ほにゃほにゃ、あ、これ言っちゃったらダメだ、これ言っちゃったらダメだ、はい、あとはそうですね、難しいな、難しいですよ、はい、そうです、もう年の終わりのことです。年の終わりのこと、ここまで言っちゃったらもうお分かりですよね。年の終わり、そして、はい、それがつく漢字4文字というところでございました。そしてでございますよ。そしてさらに語尾、語尾が僕じゃないんですよこれ、はい、今回は水が溜まってるところ、水が溜まってるところ、これでお分かりになられます。はい、湖じゃございません。そして水たまりでもございません。もっと水たまりより大きくて湖よりは小さい、そんなイメージでございます。ためほにゃとかいう言葉がありますよね。ためほにゃ、ためほにゃ、漢字1文字です。漢字1文字、ためほにゃ、どうです。あと、はい、名前でよく使われますよね。はい、ほにゃがみ、ほにゃがみさんとか、ほにゃがみさんとか、はい、まあ名前で言ったらこれ無限に出ちゃいますよね。難しいな、難しい、ご説明するのが全体的に難しい。今の内容で分かってくださいました。どうです、今回は難しいというところを言わせていただきますよ。はい、というところでございまして、会社勤めの方でしたならばその4文字は分かってくださるかもしれませんよね。はい、そうです、はい、いろいろと整えることですよね。もう整える、その若干僕だんだんその含まれている漢字を言っちゃってますよね。はい、言っちゃってます。はい、言っちゃってるっていうところを改めて感じてみてくださいます。そして僕は改めて思います。どういう意味だか全く分かりません。はい、 どういう意味だか全く分かりませんよというところを言わせていただきます。そしてやっぱりそういうのっていうのは市役所さんとか区役所さんとか役所さんでするのでございますよね。多分そうでございますか。つまりそれが水たまりで全然わからない。やっぱりわからない。全然わからないですよというところでギブアップ宣言をさせていただきたいのではございました。でも言葉自体はなんとかご説明できたんじゃないかなというところを僕はお伝えいたします。さてさてこれが果たしてこれを言っちゃうとプレッシャーになるかもしれませんのでどうしようかなと思いますが、イラストにこれできるんです？これイラストに？いやいやいやいやいやいや無理だと思いましたよというところを僕は言わせていただきたいのではございました。これは無理ですよね。はい、もうみんなでギブアップですか今日は、というところでございまして、改めてでは行きましょうか。サンピアさんのお一言行かせていただきたいと思います。それでは行きます。サンピアさんよりの一言。どうぞ。年末調整池。
ジャムポロリ。
バイバーイ。